ヨハネによる福音書第3章16節。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。3月16日はヨハネ 3-16 の日です。誰が決めたんですか？私が勝手に決めてるんですが、この日にはメールで、あるいはテキストで、電話で、まあ一番いいのは顔と顔とを合わせて、ヨハネ 3-16 を伝えてください。で、聖書の言葉を伝える一番良い方法というのは、相手の方に聖書を開いてもらうんです。開いてもらって、さあ、ここにあるんですよ、ここを読んでくださいっていうのが一番いいですね。で、その人は聖書から直に神の言葉を読んで自分の中に取り入れることができるからです。で、ヨハネ 3-16 をシェアするのに、この熱い聖書をね、お友達にも何冊も何冊も送るのは大変なことだと思います。ですから、私はヨハネの福音書だけを取り出した聖書、こういうのを分冊っていうんですけれども、後でたくさんアッシャーのディスクに置きますから、どうぞいる分だけ持って帰ってお友達に送ってあげることができます。どうぞ何とかして神様の言葉を一人でも多くの人に伝える努力をしてみてください。2014年の3月16日はちょうど日曜日だったんです。で、私はその日の礼拝でヨハネ 3-16 から人を救う神の愛、そういう題でお話をいたしました。で、神様の愛は第一に逆説の愛であるということを話しました。第二にそれは犠牲の愛である。第三に無償の愛であるということをお話したのです。逆説の愛というのは神が世を愛してくださったからです。聖書で世という言葉は神様を締め出した社会、神様に逆らう勢力、また神様に喜ばれない私たちの内面を意味します。ところが神様は神様を否定し、神様に逆らう者、また聖なる神とは決して交わることのない罪に染まった者さえ愛してくださり、救おうとしてくださり、受け入れようとしてくださったのです。犠牲の愛と申しますのは、神様がその一人子を私たちにくださったからです。神様は、世を、また罪人である私たちを愛されました。だからといって、この世をそのまま是認なさったわけではありません。もう、そのままでいいんだよ。この世の中がいろいろ乱れている。そのままでいいんだよと神様は決しておっしゃらないです。また私たちが罪に染まっている、その罪のままで状態でいいんだよ。そんなわけがありません。神はこの世を是認なさったわけでも、人の罪を不問になさったわけでもないのです。罪は必ず結果を生みます。人は自分が犯した罪の結果を引き受けなくてはなりません。けれども神様は、罪の支払う報酬である死と裁きを私たちにではなく、御子イエス様に引き受けさせたのです。神様は私たちを罪から救うために、ご自分の一人子を犠牲にされました。だから、犠牲の愛なのです。無償の愛というのは、この神様の救いが、イエス・キリストによる救いが、努力によってでもなく、功績によってでもなく、その人の良さでも、能力でもなく、ただ信じることによってだけ得られるからです。救いを求め、イエス・キリストを信じる者には、誰でもこの救いが与えられます。ここにいらっしゃる、すべての人は、愛という言葉好きでしょ？おそらく世界で一番愛されている言葉は愛という言葉じゃないかと思います。人は 愛を求めます。愛に憧れます。時にはその愛に幻想を抱くことさえあります。そして人は愛に破れるのです。愛を失うのです。愛が憎しみに変わることさえあります。なぜでしょう。それは人の愛が神の愛に支えられていないからです。私たちは神様を知って初めて神様と人を愛するということが本当の意味でできるようになります。愛の神様はヨハネ 3-16 によってご自分の愛を私たちに知らせてくださっている。皆さん、この神の愛を知ってください。さて、ヨハネ 3-16 の後半、今日はそのことを後半部分をお話したいと思うのですが、この後半には私たちにイエス・キリストの救いがなぜ必要なのか、その理由を書いています。どう書いてありますか。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そうですね、イエス・キリストの救いがなかったら私たちは滅びる運命にあるのです。永遠の死に向かっているのです。聖書は死ぬことと死んだ後裁きを受けることが人間に定まっていると教えています。世を去って聖なる神の前に立たされ裁きを受けるとき、誰が私は大丈夫ですということができるでしょうか。これは考えると恐ろしいことです。ですから多くの人はこういうことは考えないようにします。パスカルの言葉にこんな言葉があります。人間は死と不幸と無知と癒すことができなかったので、幸福になるためにそれらのことについて考えないことにした。今もそうかもしれませんが、日本では今までの型にはまった葬式ではなく個性的な葬式をしたいというので、生きている間に自分の葬式をアレンジする、そういうことが流行りましたね。で、また生前葬といいまして、生きている間に自分の葬式をやってしまう、そういうことも行われるようになっているようです。最近は人生の最後に備えることを終活というんだそうですね。で、そういうことが奨励されています。でもそこには確かに老後の生活のこととか、お葬式をどうするとか、また自分の財産をどうする、遺言ですね。そういうことなんかにきちんと法律的にも備えましょう。そういう準備は、そういう備えはあったとしても、地位、名誉、財産、人間関係などの一切を地上に残して、ただ一人神の前に立つ、その時に備えるという備えはないのです。私たちにとって一番大切なことは、葬式の準備ではありません。葬式ということに気持ちを向けることによって死に直面するということを人々は避けているのかもしれません。死そのものに備えることです。神に会う備えをすることです。詩編にこういう祈りがあります。我らに己が日を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。これこそが私たちに必要な祈りだと思います。では、どのようにして神様に会う備えをしたらよいのでしょう。その第一は、神がすでに備えてくださっているものを受け入れるということです。神様は、私たちが自分の力で神の前に立つことができないことをよくご存知です。ですから私たちのために、イエス・キリストという罪からの救いを備えてくださったのです。イエス・キリストは私たちの罪を私の代わりに背負うことによって、 私たちに神の前に立つことができる立場を与えてくださった。イエス・キリストが私の罪を引き受け、ご自分の義、正しさを私に与えてくださった。この罪と義をスワップしてくださった。入れ替えてくださったのです。罪のないイエス・キリストは罪人とその立場を入れ替わることによって、罪人を義人の立場に立たせてくださったのです。イエス・キリストの義なしには、私たちは神の前に立つことができません。千歳の岩よという賛美、おそらく賛美歌の中でベスト10に入るでしょうね。本当によく歌われている賛美ですが、この賛美はこう歌っています。千歳の岩よ。これはイエス・キリストのことです。我が身を囲め、裂かれし脇の塩と水に、罪も汚れも洗い清めよ。イエス様のあの十字架の血だけが私たちを清め、私たちを神の前に立たせる、そのことをさせてくれる。また我が身の望みはという賛美の、これは4節目だったと思いますが、こう歌われています。見ぬ世に移りてまみうるその時、主の義をまといて見舞いにたたまし。イエス様がこの惨めな私に本当に清い白い義の衣を着せて私の罪を覆ってくださる。この義の衣によって私たちは神の前に立つことができると、そう歌っているわけです。神は御子を信じる者が一人も滅びないためにイエス・キリストによってすでに救いを用意してくださっています。神がその最愛の御子を滅ぼしてまでも私たちを救うために用意してくださったもの、これを拒否するということがどんなに愛の神様を悲しませることか、皆さん考えてみたことがあるでしょうか。愛の神はヨハネ 3-16 によって私たちを救いに招いてくださっています。この招きに応える私たちでありたいと思います。さて、神に会う備えの第2は、イエス・キリストと共に、またイエス・キリストに従って私たちが生きる、そのことによってなされます。神はイエス・キリストを信じる者を滅びから救ってくださるだけでなく、信じる者に永遠の命を与えてくださるのです。ヨハネ 3-16 は、信じる者に永遠の命が与えられているということをはっきり教えています。皆さん、私たちが両親からいただいた生まれつきの命、これはいつか終わりを告げます。聖書には、我らの祝いは70年に過ぎません。あるいは健やかであっても80年でしょう。そうあります。地上の命には限りがあるんです。もし永遠の命を持っていなかったら、死後の永遠を私たちはどう過ごすんでしょうか。しかし、イエス・キリストを信じ、永遠の命をいただいている者は、この地上の命が尽きるときに、恐れることはありません。すでに受けている永遠の命が、信じる者を神の前にあって生かし続けるのです。信じる者は、永遠の命によって神と共に永遠の世界で生きるのです。このことはもう皆さんがよくお聞きになって確信していらっしゃることだと思うのですが、今朝私はもう一つのことを話したい。そうしたことと同時に、永遠の命を神が私にくださったのは、この私がこの地上で神の御心に沿って生きるためなのです。人は生まれつきの命によっては、どんなに努力しても神の子供になることができません。神に習うことができません。信じる者には、義とされるという立場、神の子供になるというその身分、それだけではなく、本当に神の子供としての性質、そして、 そこから生まれる正しい行いが必要なのです。神は信じる者を聖霊によって新しく生み、神の子供としての性質を与え、聖霊を宿らせ、正しいことを行える、義なることを行うことができる力を与えてくださいました。生まれつきの命、それはこの世に生きる命です。しかし永遠の命は神の国に生きる命です。生まれつきの命は自分のために生きる命ですが、永遠の命は神のために生きる命です。永遠の命を与えてくださる神は、私たちにこの地上でその命に生かされた生活をし、神のために人生を送ることを命じていらっしゃるのです。ヨハネ 3-16 で使われている滅びるという言葉、perish という言葉ですね。これはルカ15章で失われる、同じ言語がルカの15章では失われると訳されています。ルカ15章には失われた3つのものがありましたね。何でしょうか？子羊、銀貨、そして息子ですね。それぞれ価値あるものがその価値を失ってしまっている、目的のあるものがその目的を失っている。多くの人が自分が神の形に作られた価値ある存在であることを知らないでいます。また神のために生きるという目的を忘れ、互いに競い合ったり、傷つけ合ったりしています。死後、神の前に立つ時を待たなくても、すでに滅びているということをその生活が表しているのです。神はイエス・キリストを信じる者が単に天国へのパスポートを手にする、それだけでなく、信じたその日からそのパスポートを持って天に向かって歩み続ける、神のために生きる新しい生活、信仰の旅をするように願っていらっしゃいます。かつて人生の目的を失い、すでに滅びていたものが、神のために生きる新しい生活、新しい人生に踏み出すために、神は永遠の命をくださったのです。ヨハネ 3-16 は、イエス・キリストを信じるようにと教えるばかりではありません。イエス・キリストを信じて与えられたこの新しい命に生きるようにと私たちを教えてくれているのです。イエス・キリストを信じることとキリストに従うこと、これは切り離せません。一つのものです。そしてこの一つのことを教えていること、信じること、従うことを教えているのが福音なのです。ある人がヨハネ 3-16 を次のように並べて書きました。で、最初の G を下にずっと辿っていくと、ガスペルです。ヨハネ 3-16 は、このように、福音の要約です。ヨハネ 3-16 は、まだクリスチャンでない人のための福音です。と同時に、クリスチャンのための福音でもあります。クリスチャンに永遠の命が授かっているということを教えています。その命に生きるようにと教えています。まず、神を信じた者、クリスチャンが永遠の命によってこの福音を生きるとき、人々はそれによってヨハネ 3-16 に要約されている福音を知ることになるでしょう。私たちがこの福音に生き、この福音を証しすることに熱心に励みたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たち罪人にイエス・キリストを賜ったあなたの深い愛に心から感謝します。あなたは信じる者に罪の裁きからの救いばかりでなく、罪の力からも救われ、この世を 目的を持って生きることのできる、その永遠の命をもお与えくださいました。私たちはやがて罪の存在そのものからも救われる、天を目指して歩んでいきます。あなたの愛が、その歩みに伴っていることを常に覚えさせてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。